はい、それではですね、25回の5ケース対策。で、まずですね、最初のケースですね、高木美和さんのケースに対してのですね、オーディオ学習を、していきたいと思います。で、まずですね、試験で事前に、連絡をされている内容ですね、これを確認してみたいと思います。まず相談者、高木美和さん。で、22歳ですね。で、家族は父55歳。で、母50歳。で、妹17歳と離れて一人暮らしですね。離れてっていうことは、実家から、大学の近くできっとね、一人暮らし。それで私立4年制大学の在学中、社会学科4年生ですね。で、相談月はこれ1月。1月っていうのは、こう試験の受験の、月と同じで、なおかつ高木美和さんにとっては大学4年生でもう3月卒業、こんな状況ですね。で、相談したいことで、就職の内定先である医療販売の会社が経営破綻したが、経営は続けるので、内定者は予定通りに採用するという通知が来た。で、内定取り消しにならなかったのは良かったが、このまま就職していいのか不安を感じている。親からは地元に戻って就職するように言われているが気が進まない。今後どうしたらよいか相談したいと。こういう、内容です。で、これに対してですね、5ケース対策の教材ですね、こちらの方の見方ですね、これを念のために、最初のですね、このケースの知識、理解っていうところでですね、このケースに対する補足というか、どんなことが考えられるか、全体をですね、理解しましょうと、いうことが書いてあります。で、ここで書いてあることは、経営破綻したがですね、経営は続けるっていうこの意味、状況、これちょっと読んでみますね。とはどういうことかっていうのをですね、皆さんも理解しておく必要があるということですね。経営破綻、よく倒産という言葉とね、使うわけですけど、大きな違いはないんですけれども、経営破綻したけれども、会社構成とかね、それから構成手続き、それから民事再生法等によってですね、再生手続きなどがですね、などで会社が存続する可能性っていうのは、どちらかというとこっちの方がですね、意味合いとすると含むのかなと。一方、その倒産はですね、むしろ倒産っていうとですね、破産手続きを行ってね、もう会社を清算ですね、もうなくなるっていう、イメージが強いですね。こういう違いはありますけど、法的には厳密なね、違いではないんですけど、今回は会社、経営破綻ですね、というイメージ。だからこの後、このケースの場合は、その再生手続きっていうのがね、何らかの形で行われるっていうふうに取れますよね。で、でもそれが今後どうなるかって非常に不透明ですね。当然、自力では難しいので、経営の、資本とか経営者とかですね、基本的にはそのオーナーですよね。それが変わるっていうこととか、場合によっては国の支援とかですね、大きなところの傘下に入るとか、いろいろ考えられます。だが、今回その通知は来た。ということで、新たな形でね、行うっていう、めどは立ったということだと思うんですけども、その相談者がその言う通りですね、その時に、どの程度、どういう内容で通知が来たかっていうのは、聞いてみないとわからないというかね、何らかの詳しい発表があったのか、説明があったのか、その辺は不透明ですよね。きっと、あまりないんじゃないかなと。通知だけなのかなっていう感じはしますよね。そういうところ、 にその不安を感じるということとか、まあ入社したとしてもですね、ガラッとですね、内容が変わってしまうとか、やりたかったことができなくなってしまうっていう、まあそういうこともよくわからないから、そこも不安があるというところですね。まあこの辺をざっくり、まあ理解をしてですね、進めていくということですかね。はい。それで、この教材はですね、面接の基本の型、それから基本の言葉、フレーズ、まあ、これをベースにして進めましょうということですから、それでその次にね、この表で言うと、この相談者の訴えている問題ですね、これは何かっていうことで、第一段階でね、そこのとこをやるわけですけども、その第一段階の中に相談者の相談を聞き終わった後にですね、お話は大体よろしいですかという後にですね、まあ共感の言葉って大事ですよねと、短くね、まあこれを言ってます。でどんなふうに言うかっていうのが、そのここで赤字で書いてあるところですね、ちょっとやってみますとね、はい、いや今のお話を伺うと、いやそれは本当にね不安を感じますよねっていう感じですね。はい。やっぱり本当に不安だなというね、これやっぱり不安ですよね、会社、まあこれはこの人はどうしたらいいかって、まあ迷っている部分もあるんですけども、まあどちらかというとその内定の会社の倒産というか経営破綻、まあそっちの方にこう焦点を当てると、こんなような感想になりますよね。まあこれを言うことは非常にね、信頼関係というか関係構築には大事なことで、その右側に書いてあるね、じゃあ第一段階で、その次のフレーズですよね。では今日の高木さんのご相談はっていうところですよね。はい。でこれをどんなふうに言うかっていうのは、まあ当日相談者が話したことの要約になるわけなんですけども、これはね、基本的には紙で送られてきたものと、まあ、同じなので、もあらかじめね、自分の中でこう整理しておくといいですよね、ですからここに書いた通りですね、すると高木さんのご相談は、内定を得た会社が経営破綻したが内定は取り消さないとの通知が来たが不安を感じる。で、まあ、ご両親、親っていうかね、まあ、ご両親から地元、もご両親の親御さんでもいいですね、はその地元での就職を勧められているが気が進まず、どうしたらよいか相談したい、ね、この人が言ってるのは最後どうしたらよいかってことですかね。どうしたらよいか相談したい、でよろしいですか、でこの後にね、もうこれ続けちゃった方がいいですよね。ここ直接続けるんですよ。でもしその何か違いがあればね、何でもおっしゃってくださいねっていうところまで言っといた方が、相手が何かあれば話しやすいですよね。まあもともとここでの確認はね、当然今ざっくり話で聞いただけですから、的確に捉えられてるかどうかがね、怪しいところはあるわけですよね、キャリコンとしても。だからそこを確認するための言葉なんで、当然違っててもそれはね、間違えてってわけじゃないんですね。だから確認してるっていうことで、だからこの言葉を使って第一段階は、はい、特に問題なくね、いくと思いますね。で第二段階で、まあ基本のフレーズで言うと、ではここからはね、今日のご相談とか高橋さんのご相談もっとねよく理解したいので、私の方からもね、いくつか伺ってもよろしいですかということで、こう質問の柱ですよね。でどんな、このその次にこの表で書いてあるですね、第二段階をより理解するためのメインの質問を考えてみたっていうところですね。はい。でここはですね、ざーっとね、こう頭からっていうか、まず素直に考えてみるということでいいと思うんですね。例えば一番目っていうのは、だって経営破綻と内定継続通知が来ましたっていうだけですからね、そこもっと詳しく聞きたいですよね。それは説明会があったのか、詳しいニュースではどうなのかね、なんかその説明会があったのか、直接電話があったのかですよね。でそういうことについて、今度は 高木さんが、まあ、不安は当然不安なんですけど、どういうとこが不安でとかね、どの辺までこう考えてる感じたのかわからないですよね。ですから最初の質問というのは、そのでは初めにですよね、経営破綻と内定継続に関して、そこもう少し詳しくねお聞かせいただけますか。まあこの場合相手が大学生ですからね、あんまりここまで丁寧じゃなくて、そこもう少し詳しく話してくださいって言ってもいいと思いますね。はい、というのが一つね。これはで、まあここのポイントはですよね、オープンに聞くってことですからね。だからそこについてもう少し詳しく、そこね、でその次に何をやっぱり聞きたいかなっていうことね。なんといってもね、その次のこのメインの2番目ですけどね、ちょっと読んでみますとね、ではそのこのまま就職していいのか不安ですよねと言われてましたが、ね、そのお気持ちもう少し詳しくとかね、もう少し具体的にお聞かせいただけますかっていうことですね。そう、ご本人は不安、まあ当然不安だとは思うんだけど、どの辺が不安でどうなのかってね、そこはもっと深掘りする必要があるんで、この質問がありますね。はい、でその次の3番目ですね、その今度は本人が何を言ってたかっていうとね、まあ親からはってことですね。その質問の形から言うと、その親御さんからはですね、地元に戻ってと言われても、これはね、ここはこれ以上詳しく言わなくていいんですよ。この、当事者同士で話してるんですから、さっき言ったことはまあ少し言えばお互いに理解できるんで、ここを皆さんがねくどくど全部こう繰り返しちゃうから質問が長くなっちゃうんで、この親御さんからは地元に戻って、これだけで戻ってと、ね、戻って就職っていうのは本当は続くんだけど、戻ってと言われても気が進まないですね。そのお気持ちをね、もう少し詳しくね聞かせていただけますか。そこをもう少し詳しく話してもらえますかでもいいですよね。どういうとこが気が進まないのかね、どんな気持ちなのか、どんな状況なのか、これも考えられますよね。それでですね、その次にですね、これちょっと上の番号はですね、1,2,3 飛んで4,5っていうのが下に来て、6,7ってなんかこう番号が飛んでる形、まあ優先順序っていうことでですね、そう、じゃあ4番の方いきますかね。その前にこの流れから、この表の理解からするとね、当然こう質問はあるんですけれども、その下ですよね、第3段階でまあ話すんですけども、キャリアコンサルタントが考える相談者の問題って、あらかじめねどんなことが考えられるか、これを考えてみましょうということですね。でその1ですよね。でね、ここでどんなことを考えたかっていうとね、この人はその当然、まあざっくり言うと、内定先も不安がある、どうしようか、地元も気が済まない、どうしようか、で就職に関してはもう1月ですからね、迫ってる、もうどうしたらいいかわからない、こんな感じですよね。でね、根本的なそのこの人がやっぱり決められない、方向が見出せない原因、理由ですよね。そこを考えてみるとね、この人は仕事とか就職とか仕事について自分が本当にやりたいこととかね、自分の適性とか、まあそういうことを考えて理解をまあ十分にもし深められればね、まあこういう厳しい状況の中でもその方向性とか自分でね選択とかできるじゃないかなと。だからそこが不十分、そこがこう表面的、まあもっと具体的に言うとですね、内定をもらった会社も、なんとかまあ医療販売ね、服だから自分も嫌いではないし、いろいろ受けたけど内定が取れなかった、とはそこは内定が取れた、あ、よかった、あ、じゃあそこで就職しようっていうことで、 本当にその仕事がやりたいとか突き詰めて考えてはないかもしれないですね。それから親から地元って言われても、じゃあ地元の仕事ってどんな仕事があったり、親がどういう理由で勧めてる、地元のいいとこまた悪いとこありますかね。そういうとこも深く考えてるかっていうと、それはそう考えてない可能性がある。可能性があるっていうか、このケースの場合だったら本当にそこをよく考えてたらね、こういう相談にならないんですよね。だからこれは一つあるなって考えても間違いではないし、この試験の中でこれを使うのはね、ある程度も正当っていうか、もうオーソドックスですね、即。だからもうこれを考えていけばいいんですね。で、そのためにですね、この右側に行くんですけどね、その4って書いてある、ここはね、そのために第2段階で、どんな質問をしとくとね、よりそういうことがあるなっていう、根拠になる。そうですね。ということで、その4のとこですね。これどんな質問っていうとね、その高木さんはこの自分がね、やりたい仕事やその自分の適性に関してね、よくね、考えたことはありますか？もしあれば、具体的にね、どんなことを考えたのかね、聞かせてくださいって、こういう質問ですね。これはね、キャリコンが考える問題と、それを質問の形にしたもんだから、非常にそのものなんですけどね。この質問を入れておくとね、これに対して高木さんがもう十分にね、何か答えられるかってことはほぼないんですね。実際試験でもそうです。ある程度は何か答えると思うんですけど、やっぱりそこ不十分だなっていうふうに思うことはできるんですね。ある意味ではもう誰でもこれはね、不十分とも言える。だからこれが、キャリコンの考える問題と、それを引き出すための質問感じですね。で、先にね、その次のキャリコンが考える問題のもう一つ、二つ目考えてみようという形ですね。で、もう一つはですね、ここでまず考えたのは、今回経営破綻の会社からは、内定は継続するというふうに通知されてるけれども、この人はそのレベルでね、ああそうなんだ、経営破綻でも取り消しにならなくてよかったぐらいな感じでね。で、そのまんま受けて、でもじゃあもっと詳しくね、状況とか具体的な対応、そこを本当に調べようとしてるのか、理解してるのか、どうなんだろう、あんまりそこを十分にできてないんじゃないかな。ある程度はやってることは想像しても十分ではないんじゃないかなと。というポイントですね。なぜかっていうと、この人にとっては、内定先にもう行こうと思ってたわけですよね。ですから、一つのこの相談の解決とすると、今内定先の不安ですよね。不安が解消されれば、あんまり他のことを考えないで、もうだって日にちっていうか、月も月ですから、1月ですからね、日にち月日もないわけですから、ということで、そこの不安を解消するか、もしくはですね、こういうことをやることによってですね、逆に言うと、はっきりともっと不安というのかな、これはじゃあダメだとかね、自分のやりたいことはとてもできないとかね、いろんなことが分かれば、もっと考え方がはっきり。例えば、もう内定先に行くのは、これは無理だと、やめようと。だったら地元なのか、他はどうするのかっていうふうに、次のステップに行けるわけですからね。それを今、行けてないっていうのは、いろんなことがもうわからなくて、身動きが取れていないっていう状況ですからね。だからこういう、仕事をざっくり言うと仕事っていうか、会社に対する理解不足があって、それも十分に調べられてないっていう問題が考えられるから、キャリコンがそこを考えて気づくという感じですね。じゃあ、そのために、この試験では、急にこれを出すというよりも、第2段階での質問のところでですね、それに対応する質問をした方がいいわけですよね。で、じゃあ具体的にどんな質問かっていうと、それが 5っていうところに書いてありますよね。その内定は継続するとの通知に対してですよね。もっと詳しく理由とかね、その根拠とかね、聞いたり調べましたか、調べたことありますか。でもしあればね、そこをもう少し具体的にね、どんなことか聞かせてくださいって、こういう質問です。まあきっとこれはまあ大したことできてないと思いますからね、十分ではないってことは言えるんですね。はい。ということで、この番号から言うと、そのメインの質問の順番で 1,2,3 はまずで、その次に大事なのはこの 4,5 ですね。まあこっちの方が大事だろうと。まあこれを入れて、でその次に、まあ一応ですね、候補とするとですね、6,7,8 ね、これきっとね、全部なんかこんな使わないと思います。でも頭の中で考えていくのはいいですよね。で6番っていうのはその次、ここはもう定番ですよね。この人はきっとね、2つで内定先と地元、これで迷ってると思うんですね。だから迷いの度合いを聞く質問、これはね定番のフレーズでしたよね。皆さんね、どんなふうに聞くかっていうと、その内定先にその就職するっていうことと、その地元に戻っての就職とね、まあ、ここ本当にね迷うと思うんですがですよね、まあ、率直なお気持ちではね、今どちらに気持ちが傾いてる、ってことはあればありますか、あれば教えてくださいって感じですね。これが6番目。それから7番目はですね、まあ本来もともともっと将来のことをこの人はなんか考えたり希望があるのかなっていうことですね。それなんで高木さんはこれ、まあもともとって入れた方がいいかな。もともと仕事で、まあ将来こうなれたらいいとかね、または夢とか希望があれば、何でも聞かせてくださいねという質問ですね。はい。それから8番目はですね、まあこれね、今後どうしたらよいかってご相談に来て、最後ね、この人の相談は今後どうしたらよいかってことなんですけど、この辺もね、まあキャリコンとして決めつけないでちゃんと聞くっていう意味ではこんな質問もあるんですね。今後どうしたらよいかと相談されていますがですよね、その内定ですよ、内定と地元っていうので今迷った、これ以外にね何かもし考えてることがあればね、何でもお話しくださいって、こういう質問ですね。はい。まあこれってまあ一番最初にね、もし聞いてもいいんですけど、まあ今のケースだと内定先か地元で2つできっと迷ってるっていうことだと思いますので、まあ最後の方にしてますね。ちょっと補足するとこういうこともあるわけですよね。でこの人はもうどっちもそれぞれそんなに気が進まないと。で例えばこう英語とかすごく好きだったら、なんか1年間もう語学留学とかね、まあ、今コロナですからまあ留学ないかもしれないですけどね、まあ、そういうもう勉強して来年の就職にかけたいって思いもあるんですっていうようなことがねあるかもしれないです。まあ、そういうところを聞き出すみたいな質問にはこの8番目の質問もあるんですね。ですから今ここでやったのはその第2段階での質問のメインの質問ね、ここメインの質問の候補と、それから第3段階で考えるキャリコン考える問題、この2つを合わせて考えて、CC が考える問題の方から逆にこんな質問って必要だよねっていうのも一緒に考えてみたっていうことですね。それでですね、実はまあこの暫定版にはなかったんですけどね、ここにあるようにその次、自分の進め方を覚えておくっていうところですね。はい。これはね、まあこの教材とかこう聞いたりしただけで、ああなるほどなとは思うかもしれないけれども、実際に自分ができるようになるためにはやっぱり自分として考えておくことが必要ですよっていうことで、まあこれは一つの例ですけど、自分の進め方を覚えておくっていうことで、この左からね、自分はこんな順番でこんなことを聞こうということをですね、自分で考えて覚えておくと。でその時にこれね、覚え方とするとですね、 英語のね、単語帳とか、よく暗記するための単語帳ありますよね。それと同じようにね、こうもう単語帳形式にして、インデックスっていうか頭出しが皆さんね忘れちゃうから、実際にはなかなかこううまく覚えて話せないっていうところあるんですね。それなので、例えばこの例で言うと1番目1ですよね。でも経営破綻でも内定って、ここの言葉ですよね。こういう教材とかね、それから音声オーディオですね、これ何度も聞いてると、経営破綻でも内定ってどんなことかもう頭の中では分かってる。ですけども、この頭出しが出ないとね、うまく質問できないんで、もう経営破綻でも内定っていうことだけをこうドンと書いてね、でこれはこれだけが出るとですね、質問で言うと、その高木さんは今回ね経営破綻した会社からそれでも内定を継続するよと、こういう通知が来たということですけれども、そこについて状況とかね、お気持ちとかね、もう少しそこを詳しく聞かせていただけますかって、こういう質問につながるんですね。頭出しが大事ですね。そこのやり取りの中で、この追加質問っていうのは、これは相談者が何を言うかわからないから、その時に応じて対応するんですけど、一つ考えられるのは、あんまり大した返事がこうボワッとしたことしか返ってきてない、ということもよく考えられるんで、そうするとね、その破綻なのに破綻と内定ってことについてね、そこをなんかこうもっと調べたって、これ5って書いてありますからね、これがさっきの上で言ったね、そのキャリコンが考える相談の根拠になる質問ですよね、これを5番をここでも入れてもいいんですね、この追加質問で。そんなことを考えておいて、でその次に大きな柱は、その就職にね、不安ですよね。就職っていうのは、これ内定先の就職に不安な気持ち、ここをもっと詳しく聞いてみる、これやってみようと、その場合に、その追加質問とかに、じゃあそのことについて、例えば友人とかね、学校の友人とか、場合によっては先生もあるかもしれないですね、どなたかにそういうのってね、相談したことはあるんですか、ね、もし相談してないって言えば、なんか相談できないお気持ちとかね、相談したんであったら、それを聞いてどのように感じたか、こんなことを聞き出せますよね。それから次に3番目は、これも欠かせないですよね。これね、地元の方の就職の話も聞かないと、ね、これはこの聞き方っていうのは、さっきの3ですから、上の表の3ですよね、質問。ここのね、表の上の質問、これほとんど質問形式で書いてありますから、こんな形で質問するですね、オープンに聞くってことですね。で、それに対していろいろ答えが返ってきた時の追加質問でですね、ご両親とか親御さんとはね、これ一方的に言われただけなのか、いろいろこう話し合ったりしたことあるんですかとかね、そういうことも聞いてみることもできますよね。きっとね、遠いってこともあるし、あんまり話はしてませんとかっていうことも考えられる。そういった場合に、その何かこう、なんか話されてないとかね、話しにくい理由とかね、どんなお気持ちですかっていうのをここでね、追加質問で聞くことができますよね。で、ここのね、自分の進め方を覚えていくっていう、ここについては、これあくまでも一つの例ですね。自分でこれは組み合わせを考えてみてくださいっていうことなんで、参考例ですね。皆さんだから自分で考えて、場合によっては単語帳みたいにするのいいですよね。でここではその次に、じゃあ本当にやりたいことってね、よく考えたことあるんですかっていう、さっき上で挙げたね、キャリコンの考えた問題を引き出すような質問ね、これが4番目で、その次に順番から言うと、内定と地元とどっちに気持ちが傾いてるのかとかね、でその追加質問で逆に言うと、それ以外にね、何かね、考えることってあるんですかって聞いてもいいですね。でこのケースの場合だと、この一番最後、 これはもう定番でしたよね。質問の、余裕があれば一番最後に、ね、他に何か気になることがもしあればね、何でもお話しくださいっていう言い方ね。皆さんこれで十分なんですよ、ここ。これ以上ね、この長く、多くの人の特徴は質問が長すぎる、質問が要領を得てないから分かりにくい、こういうとこありますからね。もうこのシンプルな質問ねの言い方を練習して覚えてくださいということですね。はい。それでこの5ケース対策ではこの第4段階ですね。これはもうその1その2、その1その2、逆にこれ CC が考える1、CC が考える2っていう意味ですね。その1その2、これにだから第3段階に対応して第4段階も書いています。はい。もうここはね、そうですね、この実際の面接の流れから言うとですよね、一つちょっとね、こうやってみましょうかね、1番。これどんなふうにやるかっていうとですね、ではここからはね、高木さんのご相談の解決に向けてね、一緒に考えていきたいと思いますけど、よろしいですか。それで私もね、何がその原因になってる問題かなっていろいろ考えてみるんですけれども、その中でもまずこれ大事かなと思うことがありまして、それは何かというとですよね、その就職とか仕事について、高木さんが本当にね、自分がやりたいこととか自分の適性っていうのをよく考えてね、そういうところの理解を深めるっていうことがね、そこはまだ十分にはできていないんじゃないかなって私はね、感じたんですよと。だからそこが十分でないことがね、今回なかなか迷って決められないっていう一つの原因になってると思うので、まずはそこからね、そのしっかり理解を深めていくこと、これ当然一人では難しいんでね、私も一緒に考えてきますから、まずそこから始めてみるっていうことについて、高木さんはね、どう思われますか、どう考えますかってこう聞くわけですね。で、すんなり言った場合、高木さんが、ああ言われてみればそういうとこできてなかったかなと思いますと、ああできればじゃあそういうとこから、はい、やってみたいと思いますみたいな感じでこう来た時に、すかさず、あ、そこにね、気づいていただいたことは良かったと思いますよと。では、まずそのご自身のね、そういう自己理解、ここをね、深めることを、最初の目標、にですね、これから進めていきたいと思いますけど、よろしいですかって感じですね。この辺は基本のフレーズですよね。はい。それでこの第4段階のその1っていうところに入っていくわけですね。でこれをどういうふうに使っていくかっていうとですね、もうほとんどこれね、言葉レベルで書いてますから、このまんま使えるぐらい。でこのためにはもうね、こうズバッとね、もう具体的展開ですよね。これを、こんなふうに話すことができますねってもう書いてありますね。ちょっと読んでみますとね、ではそのためにはまず高木さんと私でですね、そのご自身、自分の中で本当に何がやりたいかの理解をその深めるためにですね、その今までのいろんな経験とか思い、学んだこともありますよね、こういうことを一度ね、その棚卸し整理をしっかりして、その中で将来へのその思いも含めてね、こう整理をしてみると、まずこれをね、2人でこう話し進めていくと。でそれとね、並行して一度その VPI 職業興味診断ツール、これもね、客観性がある、はい、材料になりますので、こういうことも活用していくとね、いいなと思います。高木さんどうですか、こんなとこから始めてくる見ることはいかがですかっていうふうな、これ具体的なもう展開提案になるわけですね。でこれがここで第4段階、もう一つですね、これ一つ提案しても、それは同意、否定される場合もありますから、その時にどうやって切り返していくかっていうのは、これはもう何度もね、基本の型、言葉でやりましたよね。それを使って2つ目の提案をし、 そして具体的に、じゃあそのためにはっていうのがその2に書いてあるところですよね。で、そのためにはまずね、内定先の会社にそのですね、まあこれ個人で聞いてもいいんですけどね、でもこれ結構大きなことだから、その大学の就職支援センターを通じてっていうのもいいと思うんですよ、これ。だってそこに内定もらってる人って何人もいるわけですからね、一個人の問題じゃないんでね、大学の就職支援センター等を通じて、そのまあ経営破綻してなぜね採用が続けられるのか、もっとね正式にこう質問するとかね、回答を求めるっていうことですと。でまた次にというか、例えば東京商工リサーチとかね、帝国データバンクっていう、こう信頼性のある機関でその会社の情報ですよね、経営破綻情報を調べてみる、まあこういうことも大事です、意味がある。まあね、でもなかなかこれは高井さん一人では難しいので、その辺は私もお手伝いしていますが、そんなとこからね始めてみませんかっていうのはこの流れですね。はい、ということで今ケース1のね、高木さんのケースについて、テキストに書いてあることなんですけども、まあ、そこをですね、オーディオ解説という形で行いました。ですからまあこれね、この録音ですね、これはスマホとかなんかにもこう入れられるので、これを入れてね、こう何度も聞いて、まあ、頭を鳴らしていくっていうことができると思いますんでね、ぜひ活用してください。はい、以上になります。